大人の贅沢空間ヨーロッパの窓辺から、ルーマエストロの林でございます。早いもので8月ももう下旬ですよね。以前トスカーナの海辺のお話をこのポッドキャストエピソード52でさせていただきました。今日は続編として夏が終わる前にそのトスカーナの海辺の中でも人気のあるロケーションを3つほどご紹介したいと思います。エピソード52を聞いていない方はぜひそちらからお聞きください。ここは少しね、個人的な見解が含まれるので、トスカーナに住んでいる人の一意見的な感じで捉えていただければ幸いです。まず最初に紹介しますのはフォルテデイマルミという場所です。ここはトスカーナ一の高級リゾート地で、トスカーナ北西部リグーリア州とのほぼ境にある人口7000人ほどの町です。実は19世紀からすでにリゾート地として確立していまして、イタリアの富裕層を魅了し別荘地として繁栄した歴史を持ちます。なんとベルギー王室ともゆかりが深く、第6代先代ですね、ベルギー国王アルベール2世の妻パオラ・ルッフォディ・カラブリア王妃はこの町の出身です。このフォルテデイマルミの強みの一つは電車でもアクセスが可能で、フィレンツェからは電車で1時間半強、ミラノやトリノなど北イタリアからも遠くないということ、さらにはピサ空港からもかなり近く、その他フィレンツェ、ジェノバ、ボローニャ空港など国際空港が、比較的最寄りに多々あり、イタリア人だけではなくイギリスやアメリカ人、さらに昨今ではロシア人にとても人気のリゾートです。客層に合わせた高級ブティックやグルメレストランなども連ねています。以前に夏のバカンスシーズンは都市のブランドショップもクローズして買い物ができないなんてこともありますよね、なんてお話をしましたけれども、海辺にあるショップはブランド直営店などはないにしても、セレクトショップなどおしゃれなお店が多いので違った目線で買い物を楽しめるかもしれません。海辺のパラソルもかなり創意工夫がされているようで、ガゼボ的なものを作って一人のスペースを広くしたり、駐車場に噴水があったりするようです。豪華な雰囲気、イタリアの高級リゾート地ってどんなところと思う方は、フィレンツェからも日帰りが十分可能なので一度足を伸ばしてみるのも良いかもしれません。余談ですが、このフォルテデイマルミから南へ20キロ近く南下しますとピサ県に入ります。ピサってあのピサの斜塔のピサと思われた方多いと思いますが、はい、まさにあのピサです。ピサには海のイメージがないかもしれませんが、中世のイタリアの4大海洋都市に数えられるピサです。海の町として栄えてきました。実際にピサ空港を利用する方は離陸直後や着陸直前に海が見えるので、それを実感できると思います。このピサの海岸もフィレンツェから日帰り圏内で電車で行けるリゾート地です。ピサにはピサ大学などもあり、フォルテデイマルミに比べてむしろ学生などが多い、とても大衆的な雰囲気を持っています。もし会場側からねビーチを眺められるとしたら、ピサの海岸に広がるパラソルからだんだんとフォルテデイマルミに近づくにつれ豪華になっていくのが見れて、それはそれで面白そうですね。続きに紹介させていただくのは、そのピサからさらに150キロほど南下したガスティリオネ・デル・ペスカーヤという小さな町。こちらの通常の人口も7000人強の町なんですが、夏の人口は一気に増えます。実はトスカーナでフィレンツェに次ぐ第二の観光人口を誇るという町です。これを聞いた時にね、実際私は観光人口、フィレンツェの次はピサではないのなんて思ってしまったのですが、日帰りの観光客を統計取ることは結構難しいのではないかなと思うので、おそらくですけれども滞在イコール宿泊人数なのかなと個人的には思っています。この町はですね、長期滞在者が多いので、もしかすると同じ人なんだけど連泊するのもそれを数えている可能性もあるのかなと思ってます。まあ、体感ではピサほどそんなに人がいるような町ではないんですけれども、2019年には160万人の観光客が訪れた という記録があるそうです。5000平方キロメートルの森林や海が広がるマレンマ地域の中央あたりに位置し、カスティリオネ・デン・ラ・ペスカイアにある海、沼地、松林など1000ヘクタールの敷地が自然保護地区に指定され、最新の注意を払って保存されています。特に2015年にカスティリオネの海は町の海水の洗浄度だけでなく、その環境への取り組みと効率的なリサイクルを称賛した国の非政府環境保護団体によってイタリアで最も美しいものとしてノミネートされています。こういった環境からフォルテデイマルミに比べてもよりエコライフを求める人に愛され、サイクリングや自然公園などでトレッキング、キャンプも楽しめる地域です。この地域は電車でのアクセスが不可能で、車やグロッセート駅からバスを使うことになるので、ある意味不便ではありますが、その分イタリアはもとより北欧、オランダ、ドイツからの観光客が車で訪れ長期滞在していく傾向があります。町の名前にもなったカスティリオネというのはイタリア語のカステロが語源になったもので、カステロとはイタリア語でお城という意味なんですが、実際に町の中心の高台にはお城を望むことができます。そこからの眺めは本当に素晴らしいものなので、もし行く機会があったらぜひ高台にも登ってみてください。最後にご紹介するのはカスティリオネ・デル・ペスカーヤからさらに65キロほど南下したオルベテロという人口1万5000人の町です。ほぼトスカーナの最南端の町の一つで、ローマを州都とするラッツィオ州の境にある町です。ローマからは150キロメートル、フィレンツェからは190キロメートルと、ローマの方が近いためトスカーナではありますが、ローマからのバカンス客も多く集まるところです。モンテ・アルジェンタリオという半島へのアクセスの町とも知られており、電車の駅もあります。ローマからであれば電車で乗り換えなしの2時間弱、フィレンツェであれば1回の乗り換えで3時間半で着く場所で、ローマ空港やローマのクルーズの玄関港シビタベッキアからも近いです。モンテ・アルジェンタリオにはポルト・サント・ステファノとポルト・エコルレという2つの港があり、ポルト・サント・ステファノからはジリオ島の定期フェリーが出ているほか、個人所有のヨットなどが停泊する高級リゾートハーバーの代名詞とも言われています。オルベテンロからモンテ・アルジェンターリオにアクセスする道はさながら海の上を走っているかのようで、風光明媚なので、もしお時間が許すのであればぜひ足を伸ばしてみてください。今日ご紹介した内容はブログやインスタグラムなどで詳細の情報やお写真を公開しております。ぜひそちらもご覧ください。それでは次回もお楽しみに。お元気でお過ごしください。